国際未来社会を切り開く社会性、創造性、
そして人間的知性。
それが朝日大学の見学の精神。
岐阜県瑞穂市にある朝日大学法学部生がお送りする
朝日大学放送局、
始まります。
皆さんこんばんは。今週も朝日大学放送局の時間がやってまいりました。明け方と夜はだいぶ冬らしくなってきたね。
そうだね。
そろそろ掛け布団出そうかな。
え、まだ出してないの？
僕の布団は羽毛だからね。あったかくてモフモフで、思い出すだけで帰りたくなるよ。
ちょっと、まだ始まったばかりなんだから勝手に帰ろうとしないでよ。
冗談だって。でもな、あのモフモフ加減がいいんだよな。
リスナーの皆さんにはお見せすることができないくらいに彼の顔はこの上なく緩んでおります。
ほら、そんなこと言ってないでコーナー紹介してよ。
はい、では今日もまずは簡単な番組紹介からしていきますね。朝日大学放送局とは、岐阜県唯一の法学部を有する朝日大学の法学部生である私たちが、日頃勉強している法を使ってさまざまな問題をバッサバッサと切っていく番組です。ですから番組タイトルの朝日大学放送局の法は放送の法ではなく法律の法と書きます。
法律の硬いイメージを取っ払って、毎週30分間私たちと一緒に法律について考えてみませんか？また法律だけでなく、学生の視点から地域の情報を収集し、放送エリアの皆さんに様々な情報を提供していきます。真面目だけどちょっとバラエティな朝日大学放送局、スタートです。この番組は朝日大学の6号館7階特設スタジオから放送しています。私たちが生きていく上で絶対に関わる法律、
その法律であいうえお作文作ったよ。
まず法律の法、
法学部生の私たちと、
法律の理、
リスナーの皆さんと一緒に、
法律のつ、
作り上げていく番組、
それが朝日大学放送局。
あれ、うが足りないよ。
うは1年かけて考えます。
なんでやねん。
私たち朝日大学放送局、
ぜひ聞いてください。
弁護士さんに聞いてみよう。
このコーナーはリスナーの皆さんから寄せられた法律に関する質問に対し、岐阜県弁護士会所属の先生に回答をしてもらうコーナーです。今週の質問はラジオネーム与一さんからの質問です。先日駅前の有料自転車駐車場で自転車を扱ってもらっていたのですが、盗難被害に遭いました。管理者に責任を取ってほしいと言ったところ、場所を貸しているだけだから責任を負えないと言われました。しかしお金を払っているのにそんな言い方はないと思います。このような場合、自転車の代金を弁償してもらうことはできないのでしょうか、という内容です。大輝はどう思う？
あくまでも自転車を置くスペースを貸しているだけだと思うから、盗難の責任は押し付けれないと思うな。
そこで本日は岐阜県弁護士会所属の橋田直美先生にお越しいただきました。橋田先生、こんばんは。
こんばんは。
今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今日の質問は法的にはどうなるのでしょうか？
はい、まず盗難にあったということですが、自転車を駐車場に止めており、自転車の代金を弁償してほしいということですので、自転車そのものが盗まれたという前提でお話しします。
はい、
まず有料自転車駐車場に自転車を預かってもらうということについて、どのような契約が成立しているかが問題になります。
はい、どんな契約が成立していると考えられますか？
まず自転車を預かってもらっていたということで思いつくのが帰宅契約です。それから場所を貸しているというところで考えつくのが賃貸借契約です。
はい、二 2つの契約が考えられるということですね。具体的にはどのような契約になるのでしょうか。
はい、まず帰宅契約とは、当事者の一方が相手方のために保管をすることを約束して、あるものを受け取るという契約です。つまり他人に物を預ける、物を預かるということを内容とする契約です。
はい、
次に賃貸借とは、当事者の一方があるものの使用及び収益を相手方にさせることを約束して、相手方がこれに対してその賃料を支払うという契約です。これは他人に動産不動産を問わず物を使わせる、利用させるということを内容とする契約です。
はい、
どちらからの契約によって結論に違いがあるのですか。
そうですね、まず帰宅契約の場合ですが、物を預かる人が有償で預かった場合や、商法が適用されるような商人の場合は、善良なる管理者の注意義務という義務を負います。今回は有料ということで、この善良なる管理者の注意義務を負うと考えられます。
はい、
この善良なる管理者の注意義務とは、債務者、この場合は駐車場側ですが、債務者の職業や社会的経済的地位に応じて取引上一般的に要求される程度の注意のことです。そして帰宅契約は、誰かが物を預ける、預かった方は預けた人のために管理をするという契約ですから、その預かったものが盗まれるようでは、到底きちんと契約を守った、履行したとは言いません。そうしますと、帰宅契約であった場合は預けた自転車が盗まれてしまったということは、善良なる管理者の注意義務を果たしたとは言えず、駐車場側は賠償責任を負うことになると思います。
では賃貸借契約である場合はどうなりますか。
はい、賃貸借契約では、貸す方はその目的物を借りた方に使用収益させる義務を負うだけです。駐輪場や駐車場の場合ですと、借主が駐車場を使用して駐車することができるようにするというのが貸主の義務です。
はい、
ですので駐車場に何か不都合があって利用できない、止められないというときは、貸す方が対処して駐車場の利用が可能な状態にしなければなりませんし、駐車場が利用できないような状態が生じないように管理をする義務があります。
はい、
しかし借主が駐車場に停めた自転車そのものを管理する義務があるわけではありません。したがって駐車場の管理が悪く、駐車場内に設置させたものが落ちてきて自転車が壊れたなどという場合には、駐車場側が責任を負いますが、自転車盗難の場合に当然に責任を負うわけではありません。したがって今回のような場合、帰宅契約の場合は弁償を請求できそうですし、賃貸借契約の場合は請求するのは難しいのではないかと思います。
では駐車場の契約はどちらの契約と言えるのでしょうか。
はい、駐車場のがどのような形態であるかにもよると思いますが、今回の、駐車場の管理者が場所を貸しているだけだからと言っている点などを考えますと、おそらく自分で駐車スペースに自転車を止めて自分で鍵を管理しているようなタイプではないかと思います。
はい、
そうしますと、自転車を駐車場の人に預けて管理をお願いしているというよりは、やはり駐車スペースを賃貸借しているだけということになると思いますので、賃貸借契約と考えるのが妥当ではないかと思います。
はい、
そして今回の盗難は駐車場と関係ない第三者によるものであろうと思いますので、このような場合自転車の代金を弁償してもらうことは難しいと思います。
今回は自転車の代金を弁償してもらうのは難しいということですね。
そうですね。
ところで駐車場なのでは、駐車場内では事故には一切責任を負いませんというような張り紙や看板を見つけることがあるのですが、このような場合駐車場内の事故については一切の責任を取ってもらえないのでしょうか。
はい、有料の駐車場を営んでいる会社や個人は消費者契約法が適用される事業者にあたります。そして消費者契約法8条では、事業者が本来法的責任を負う場合にその責任を免除するような契約の条項は無効であると言っています。また消費者が一方的に不利益を被るような条項も無効です。したがって駐車場側に故意や過失があって利用者側に損害が生じた場合は、一切責任を負いませんという表示がしてあったとしても、駐車場側はその責任を免れることはできません。
それでは弁償してもらうことができる場合があるとして、自転車がなくなった、壊れて使い物にならないという場合、自転車の代金全額を払ってもらえるのですか。
自転車の代金について損害賠償請求する場合ですが、自転車の新品の代金が請求できるわけではありません。この自転車が盗まれたり壊れた時点の自転車の時価額、時価のみが請求できます。ですので自転車の持ち主にとっては大変辛いことですが、新品を買い直すにしても全額を請求できるわけではありません。
はい、本日は岐阜県弁護士会所属の橋田直美先生にご回答いただきました。橋田先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
現在係争中の事件、刑事事件を除き、皆さんの日頃疑問に思っている法律問題をぜひ番組に送ってくださいね。メールアドレスは law_watch@aris.asahi-u.ac.jp です。たくさんの相談お待ちしています。以上、弁護士さんに聞いてみようのコーナーでした。はあ、法律がどんどん難しくなって復習が大変だな。
試験のためにも判例は押さえておきたいな。
急で起きる事件とか住んでるとこだし気になるな。
大学の近くのいいお店とかも知りたいな。
何を悩んでいるんだい？
あなたは
ウォークマン一つで全てを凌駕したと噂される鈴木先輩。
いつも先輩はそのウォークマンで何を聞いてるんですか？
これさ、
朝日大学放送局。
そう、これを聞いていれば法律の復習や判例のおさらい、岐阜で起こった事件や大学の情報、大学周辺の店に詳しくなれる。まさに一石五鳥のラジオなのだよ。君たちもこれを聞いて僕みたいになりたまえ。
はい、はい、先輩。
毎週木曜日
23時から放送中。
せーの、
朝日大学放送局。
ぜひ聞いてください。
君たちちゃんと話したまえ。
牧野圭介の水穂シティディスカバリー。このコーナーでは朝日大学周辺のお店に取材し、感じたことをリスナーの皆さんにお伝えしていきます。皆さんも知っている有名なお店や、実はあまり知られていない地元の名店、なくてはならないお店など、ジャンルも様々。あなたのまだ知らない地域の一面を知って、もっと朝日大学の周りを好きになってもらいたいという目的を持ったコーナーです。さて、今回紹介させていただくのは、朝日大学から北東へ 1.1km、 徒歩13分のところにある山岡屋みぞ店さんです。大輝はこの店知ってる？
あ、知ってる。21号沿いにあるラーメン屋さんだよね。
うん、そうそう。
でもまだ行ったことないんだよね。
あ、そうなんだ。大輝そういうの多いよね。
うるさいな、節約中なんだからなかなか外食できないんだよ。
まあそうなの。
うん、それより早く紹介してよ。
わかりました、ご紹介します。
はい、
山岡屋さんは国道21号線沿いにあるお店です。店内にはテーブル席とカウンター席合わせて50人ほどが座ることができ、とても広い作りになっています。
へえ、それなら家族連れにも優しいよね。
うん、確かにね。僕が取材して一番最初に驚いたのは営業時間です。
うん、
なんと24時間営業なんだよ。
え、そうなの？すごく珍しいね。
うん、そうだよね。
夜中にお腹が空いた時とかお店開いてると嬉しいよね。
そうだね、深夜に食べるラーメンとか絶対美味しい。
あー、早くもお腹が空いてきたよ。
あと、もちろんラーメンも魅力的なんです。
お、
4つ特徴があるんだけど、
うん、
まず1つ目はスープ。厳選された豚骨を大量に使用して長時間煮込んで作られた豚骨 100% のスープなんです。
すごい。
まろやかな口当たりなんです。うん、そして2つ目はタレ。
タレ？
山岡屋特製のタレで、味噌とか醤油とか味を決めるものだね。
うん、ああ、なるほどなるほど。
秘伝のタレとも言われてるんだけど、
うん、
特に醤油ダレは20年以上前の創業当時から変わっていなくて、今もそのレシピ通りに作られているんです。
20年、なんだかすごい重みがあるね。
3つ目は油。
油？
うん、この油が入ることによって、
うん、
とても濃厚になっています。
ああ、なるほど。
うん、こってりしてるんだけどキレがあるんだよ。この油の量がなかなか多くて、山岡屋ラーメンの一番の特徴なんじゃないかな。
へえ、そうなんだ。結構こってり系のラーメン屋さんなんだね。
ああ、そうだね。ちなみに油が苦手な人は油を減らしたり、
うん、
入れないで注文することもできます。そして最後に4つ目の特徴は麺です。
お、来た麺。
うん、 ストレートの太麺で、うん、コシがあり食べ応えがあります。
おお、食いしん坊にはぴったりだな、マクちゃんみたいに。
失礼な。今まで紹介したように、うん、山岡屋さんのスープは濃厚で味が濃いんだけど、その中でも太麺であることによって麺の味が生きていて、うん、めっちゃ美味しいんです。
お腹空いてきた時とかに行ってもそれは大満足だね。
うん、そうだよ、育ち盛りの学生にもおすすめだな。
今日早速行ってみようかな。
うん、ぜひ行ってみて。おすすめは醤油ネギラーメンだよ。一番人気のメニューだから。
あ、そうなんだ、食べてみよう。
うん、ただネギの辛みが強いから苦手ならノーマルの醤油ラーメンでもいいかも。とりあえず濃厚なラーメンを味わってください。
行ってきます。
皆さんいかがでしたか？これからも僕が見つけたお店を紹介していきたいと思います。以上、牧野圭介の水尾シティディスカバリーでした。
憲法、刑法、民法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法、これが六法の基本だよ。
朝日大学放送局。
大輝の法学セミナー。このコーナーは僕らが日頃から法学部専門科目で学んだり感心した知識をリスナーの皆さんにお届けして、法律についての知識や関心を高めてもらうコーナーです。というのも、法学部での勉強はインプットした情報をいかに自分の中で理解してアウトプットできるかが重要なのです。そこで僕らのアウトプットの場も兼ねてリスナーの皆さんにも僕らのアウトプットの場も兼ねてリスナーの皆さんにも僕らが学んだり関心を持った知識を知ってもらって、法律に対する関心を高めてもらいたいと思っています。さてさて、今夜も張り切ってセミナーをやっていくよ。
はい。
今日は前回に引き続き、犯罪の分類の3つ目、犯罪の終了と法益侵害の関係による分類からやっていくね。この犯罪の終了と法益侵害の関係による分類は、促成犯と継続犯、そして常態犯という3つに分けられているんだけど、それぞれ説明していくね。
お願いします。
まず促成犯とは、法益侵害の発生と同時に犯罪事実が終了し法益も消滅するものです。例として挙げると、殺人罪なのがあります。例えばマキちゃんが僕を殺そうとして、うん、ナイフで僕の胸を一突きするとき、僕の生命という法益を侵害して、また同時に犯罪は僕が死んだ時点で終了、そして僕の法益という名の生命は失われたので促成犯の成立というわけです。次に継続犯とは、法益侵害の発生から終了するまで犯罪事実が継続するもののことを言います。例としては住居侵入罪なのがあるよ。
なるほど。
最後は常態犯、これは法益侵害の発生と同時に犯罪事実が終了するけど、その後も法益侵害の状態が継続するもののことを言います。ただしその後の行為については犯罪事実とは言えないため、過罰的事後行為とされます。例として挙げるなら、窃盗罪なのがあります。
ん？というと？
そうだね、例えば僕がマキちゃんのシャーペンを盗んだとしよう、
うん、
この場合法益に当たるのがシャーペンに対するマキちゃんの占有で、それを侵害されているわけで、僕が取った瞬間に法益侵害を行い、同時に犯罪事実は終了するよね。
うん、構成要件には人の財物を摂取したものはとされているから、そういうことになるね。
でもマキちゃんはシャーペン返してもらった？
いや、まだだけど。
でしょ？
うん。
これが貿易侵害状態なのさ。この後僕がシャーペンを壊したとしても、不可罰的事後行為により処罰されないんだ。
そんな。
ただこれについては学説いろいろ争いがあるから、うん、僕も詳しくは説明することができないんだ。無念。
まだまだ勉強不足みたいだね。
何を偉そうに。まったく。じゃあ次に行くね。次は行為の客観面による分類に入っていきます。
はい。
これはまず作為犯と不作為犯に分類され、不作為犯はさらに申請不作為犯と申請不作為犯に分けられます。これを話すにわたって作為と不作為について説明しなければならないんだけど、作為とは何々をするという形で規定されているものを言い、不作為とは何々をしないという規定のされ方をしているものを言います。これをちゃんと覚えておいてね。
うん。
ではまず、作為違反とは構成要件的行為が作為の形で規定されているものを指します。例えば殺人犯なら人を殺した者はと規定されていることも明らかなように、殺すという作為の形で規定されています。次に申請不作為違反とは、構成要件的行為が作為の形で規定されているものに、例としては不退去罪などが挙げられます。要求を受けたにもかかわらず人の住居等から退去しなかった者はというように、構成要件自体が作為の形で規定されています、そして最後の申請不作為違反ですが、構成的要件行為が作為の形で規定されて犯罪を作為の形で実現することを言います。これがなかなか難しいんだけど、例えば母親がまだ幼い我が子に一切の食べ物を与えずに死なせた場合、やはり殺したと評価するに値する場合は殺人罪を適用するべきではないかという話です。
確かに殺すという作為の形で規定してある殺人罪をあえて何もしないという不作為の形で実現したもんだよね。
その通り。それでは今日はここまで。以上、大輝の法学セミナーでした。
朝日大学情報コーナー、
朝日ナウ。
このコーナーは朝日大学の大学行事、イベント、施設紹介、入試情報など大学の情報を発信するコーナーです。今日の朝日大学からの情報です。朝日大学の大学院には法学研究科、経営学研究科、私学研究科の3つの研究科があり、それぞれ博士課程まで設置しています。その中で大学院経営学研究科は情報管理学専攻であり、情報分野を中心として教育研究活動を行っています。今回は情報分野を主な教育研究対象としている朝日大学大学院経営学研究科が主催する講演会、地域の誇りを育てる岩手県岩泉町を例としてについてご案内します。皆さんは自分の地元に誇りを持っていますか？地元のいいところを他の地域の人に紹介できますか？それは他人にアピールするための借り物のイメージはないですか？この講座では心理学的な概念、自己ステレオタイプ化、セルフステレオタイピングと自尊心、セルフエスティームを用いて地元に対する誇りとイメージがどのように作られ伝わっていくのかを考えます。
受講料は無料でどなたでもお聞きいただけます。開催日時は2012年12月5日水曜日午後1時10分から午後2時40分までの予定です。開催場所は朝日大学6号館2階6202講義室です。講師は朝日大学大学院経営学研究科および朝日大学経営学部教授の安土慎太郎先生がご担当されます。なお、この講演会について詳しくお知りになりたい方は電話番号 052-329-1077 朝日大学学事課大学院経営学研究科担当までお問い合わせください。以上、朝日大学大学院経営学研究科からの講演会のお知らせでした。以上、朝日ナウのコーナーでした。さて、今週の朝日大学放送局はいかがだったでしょうか。エンディングテーマ曲は朝日大学プロモーションソング、シンガーソングライター石井理香さんの僕の道です。
真っ白なノートにいくつ僕の願いを描いてみても、何も見えない、何も響かないよ。たった焦るばかりで無限に広がる自由もなぜか今は怖いんだ。時間だけが過ぎてく僕 僕はどうしたいんだろう。
寒い寒い。
大輝さ、オープニングの時から震えてたよね。大丈夫？
大丈夫なもんか。僕は寒さが苦手なんだ。
聞こえはいいじゃんか。
そうして動くと熱くなるだろ。僕は暑いのも苦手なんだよ。
動くからいけないんだよ。
でも動いてないと寒いじゃんか。
救いようがないな大輝は。
ほっといてくれ。自家発熱には自信があるんだ。
はいはい、分かったよ。僕は早く帰って羽毛布団に包まれたいな。
そのまま冬眠するのだけは勘弁してね。
はい。
最後に番組ブログの URL とメールアドレスを紹介します。 url http://amebro.jp/low-watch/
またはメールアドレス low-watch@alice.asahi-u.ac.jp までよろしくお願いします。お送りしたのは、冬は布団にくるまって寒さをしのぐマキと
自家発熱の大輝でした。では来週も朝日大学放送局をお楽しみに。また聞いてね。それではバイバイ。